ロバを増やすことを忘れてしまった。ロバはヤーフに比べてすばしっこくはないが、その代わり形もいいし、おとなしくて臭くもない。我々はあのいやらしいヤーフは殺して、その代わりにロバを使った方がいいと思う。これには賛成した者もだいぶありましたが、私の主人は反対の意見を述べました。2匹のヤーフが山に現れたという伝説はこんな風に考えられる。あれは確かに海を越えて向こうからやってきたもので、2匹は上陸するとそのまま山の中へ逃げ込んだものらしい。それから時の経つとともにだんだん野蛮になってとうとうあんな風な動物になってしまったのだと思われる。その証拠には私は不思議なヤーフを一匹持っている。こう言って主人は私を見つけた時のこと、洋服を着ていること、この国の言葉を覚えてしまったこと、この国へ来るまでのことを自分で話して聞かせたことなど、いろいろ説明しました。こんなふうなおとなしいヤーフもいるのだから、ヤーフを皆殺しにするのはかわいそうだ。それよりヤーフの子供を増やさないようにして、ロバの子をうんと増やすようにしたらいいと思う。と私の主人はこう演説したのでした。私はこの会議のことを主人から聞かされて、なんだか心配になりました。ヤーフをどうすることに決まったのか、それはまだはっきり聞かせてもらえなかったのです。ある朝、主人から迎えの使いが来ました。行ってみると、主人はどうも何から話し出したらいいのか困っている様子でした。が、やっと口を開いて言いました。それによると、今度の会議で私はこの国から出て行ってほしい。ということに決まったのです。ヤーフを家に置いて、不意ぬむ並みに扱っているとは、実にけしからん、と主人は代表者たちから苦情を言われました。普通のヤーフのように働かすか、それとも泳いで国へ帰らすか、どちらかにせよ、と言われるのです。だが、私を普通のヤーフの仲間に入れたら、ヤーフたちをそそのかして、夜になると家畜を襲ったり、どんな危険なことをやり出すかわからない。というので、やはり泳いで国へ帰らせた方がいいと決まりました。主人は私に同情して、私は無論一生でも喜んでお前を置いてやりたかったのだが、どうも仕方がない。泳いで帰ると言っても、まさかお前の国まで泳げもすまい。だから、いつかお前の話した海を渡る入れ物を一つ作ってみてはどうか。それなら私の召使いや近所の召使いにも手伝わせてやる。私は主人にこう言い渡されると悲しくなって、彼の足元にふらふらと倒れました。主人は私が死んでしまったのかと思ったほどでした。しかしとにかく気を取り直して船を作ることに決めました。船ができるまで2ヶ月待ってもらうことになりました。そして私は召使いの月毛を助手に貸してもらいました。私は月毛を連れてあの海賊どもが私を無理やりに上陸させた海岸の方へ行ってみました。丘に登ってずっと四方を見渡すと、東北の方向に島影のようなものが見えています。望遠鏡を出して覗いてみると、確かに島です。距離は5リーグぐらいです。とにかくこの島が見つかった以上はもう大丈夫だ。あとは運を天に任せてあの島まで流れていこうと私は決心しました。それから家に帰ると、 月毛と相談して、今度は森へ出かけて行きました。私は小刀で、彼は封印の斧を使って、柏の枝を幾本も切り落としました。それを私はいろいろに細工しました。一番骨の折れるところは、月毛が手伝ってくれて、6週間もすると、インド人の使うようなカヌーが一隻出来上がりました。船はヤーフの皮で張って、手製の麻糸で縫い合わせました。帆もやはりヤーフの皮で作りました。ウサギと鳥の蒸し肉、それに牛乳、水を入れた壺を2つ、それだけを船に積み込んでおきました。私はこの船を家の近くの大きな池に浮かべてみて、悪いところを直し、隙間にはヤーフの油を詰めました。いよいよこれで大丈夫になりました。そこで今度は船を車に積み、ヤーフたちに引かせて、静かに海岸まで運んだのです。準備が出来上がって、出発の日がやってきました。私は主人夫婦と家族に別れを告げました。目は涙でいっぱいになり、心は悲しみで、かきむしられるばかりでした。だが主人は、私が船に乗るところが見たいと言って、近所の人々を誘って、一緒にやってきました。私は潮あゆを1時間ばかり待っていました。風具合も良くなったので、いよいよ向こうの島へ渡ろうと思い、そこで私は改めてまた主人に別れを告げました。私がひれ伏して彼のひづめにキスしようとすると、彼は静かにそれを私の口元まで上げてくれました。他のフーイヌムたちにも丁寧に挨拶して、船に乗り込むと私はいよいよ岸を離れたのです。私が岸を離れたのは1714年2月15日朝の9時でした。主人や友人たちは私の姿が見えなくなるまで海岸に立って見送ってくれました。時々召使いの月毛が、ヤーフくん、お元気にね、と怒鳴ってくれるのが聞こえました。私はできることなら、どこか無人島を見つけたいと思いました。そこで働きさえすれば、生きていける小さな島があったら、私は一人で静かに暮らしたいのです。私はヨーロッパのヤーフたちの社会へ帰るのは、もう考えただけでも嫌でした。その日の夕方、向こうに小さな島が一つ見えてきて、私は間もなくそこへ着きました。だが、着いてみると、それは大きな岩だったのです。しかし、岩の上によじ登ってみると、東の方に陸地がずっと伸びているのがはっきり見えました。その晩は船の中で寝て、翌朝早く起きると、また航海を続けました。7時間ばかりすると、ニューポランドの東南端に着きました。私は武器を持っていないので、奥へ進むのは心配でした。海岸で貝を拾いましたが、火を焚いて土人に見つかるといけないので、生のまま食べました。3日間は牡蠣と貝ばかり食べていましたが、近くにきれいな小川があったので、水の方は助かりました。4日目の朝、私は少し遠くへ出かけてみました。ふと前方の丘の上に、2、30人の土人の姿が見えました。男も女も子供も真っ裸で、火を囲んでいるのです。一人がふと私の姿を見つけて、すぐ他の者に知らせたかと思うと、5人の男がこちらへ近づいてきました。私はもう一目散に海岸へ逃げて帰ると、船に飛び乗って漕ぎ出しました。それから私は船を北の方へ進めてみました。 しばらくすると向こうに帆の影が一つ見えてきました。しかも船はどんどんこちらへ近づいてくるのです。私はこのまま待っていようかしらと思いましたが、ヤーフのことを考えるとたまらなくなりました。そこで船を漕いで一目散に逃げ出しました。そして私が朝出たあの島へまた戻ってきました。私は小川の傍らの岩陰に隠れていました。